帰国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。この番組は沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週からは2週にわたって沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科の中地健先生を迎えてお送りしていきたいと思います。中地先生、今週からよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、内容に入っていく前にですね、まずあの中地先生の自己紹介もお願いいたします。
はい、1970年の沖縄市生まれで、琉球大学法文学部経済学科を卒業して、その後1994年上京して明治大学の大学院に進学しました。でその後2003年からですね、沖縄国際大学に着任しているという、もう着任してだからもう20年ちょっとなったという状況です。専門は財政学、地方財政論ということになります。で沖国大で担当している科目は沖縄の経済で、企業システム学科の経済言論、国際経済学といったものになります。はい、
はい、そんな中地先生をお迎えして、今週から2週にわたって講義タイトルは経済学的視点から見た米軍基地問題と題してお送りしていきたいと思います。まあ、先生のね、専門分野があの財政学とか地方財政論ということで、ちょっと興味深い視点からの米軍基地分析ということになるんですが、まずですね、そういった話をしていく前に経済学的視点から見た米軍基地のお話をしていきたいんですけれども、うん、これってどういうふうに米軍基地を経済学的視点から見ればいいんでしょうか。
はい、そうですね、米軍基地防衛サービスというのを公共財という、まあ、経済学の概念を使って考えていきたいと思います。そのためで公共財とは何かというのを説明する必要があるんですが、その前に、まあ、公共財の、まあ、対になる概念として、民間財、我々が通常日常スーパーとかで購入したりする民間財の性質について簡単に説明したいと思います。
公共財と民間財ということなんですけれども、じゃあまず民間財の方からお願いいたします。
はい、民間財の性質として2つあります。1つは消費の排除性、もう1つは消費の競合性ということです。まず消費の排除性について説明すると、お金を支払うことなくその財を消費することができないという、まあ、当たり前の話なんですけれども、我々はコンビニなんかで買い物するときにレジに好きな商品を持って行ってコンビニでお金を払ってその商品を手に入れるということをやっています。お金を払わないと当然コンビニはその商品を渡してくれない、これが消費の排除性ということです。消費の競合性というのは、いや、お金を支払う意思はありますよと、でも消費できない場合があると。例えば朝起きて新聞のチラシを見て、なんかパソコンが大特価で安くなっていると、で急いで電化製品店行ってこのパソコン欲しいと言った時に、あ、お客さんすいません、先客何名様でも売れてしまいましたと言われたら、そのパソコンを手に入れることができないと。お金を払う意思があっても誰かがそれを買ってしまえば自分は買うことができない、チョコレートを食べてしまえば自分はチョコレートを食べられないというのが消費の競合性という意味です。民間財というのは、まあ、この2つの消費の排除性、競合性という2つの性質を備えていると。ただ世の中にはそれいう財やサービスだけではないということですね。これから説明する公共財というのがそれになりますけれども、今までのところよろしいでしょうか。
はい、あの民間財の説明非常に分かりやすかったんですが、じゃあ公共財というのはその民間財とはまた性質が違うということですよね。
そうですね、この今言った消費の排除性、競合性を満たさない財やサービスが世の中にあります。例えば今やっているこのラジオ放送ですけれども、ラジオがあれば誰でもそのこの放送を受信して聞くことができると。お金を払わない人を排除することはできない。ラジオ放送は排除性を備えていない。民間の企業が供給しているけれども排除性を備えていないということが言えます。競合性に関して言えば、チョコレートを誰かが食べてしまえば自分は食べられないというのが競合性なんですけれども、衛星放送や有線放送をちょっと思い浮かべてください。衛星放送や有線放送のようなサービスは契約していないと当然見ること聞くことはできません。つまり排除性を備えているんですけれども、同じ契約している人同士であれば、誰かアパートに住んでいる人で隣の人が衛星放送を見たからといって自分が見れないということはない。つまり競合しないんです。こういう世の中には非排除性、非競合性というように、排除できない、競合しないといった性質を備えている財やサービスもあると。でただこの2つ同時に非排除性、非競合性を同時に満たしている財っていうのは非常に数が少なくて、国防サービス、防衛サービスっていうのが、まあ、今日のテーマのこの防衛サービスっていうのは、この非排除性、非競合性っていうのを同時に備えている典型的なサービスということになります。
なるほど。国防サービスというのは、まあ、公共財、まあ、非排除性、非競合性というものを備えているというふうに、まあ、あの中瀬先生おっしゃったんですが、じゃあその国防の非排除性、非競合性というのはどういったところにあるのかというところをまた今度詳しく教えていただきたいんですけれども、
はい、まず国防の非排除性について説明しますと、国防というサービスによってその国に住む全ての人の生命と財産が保障されることになる。税金を納めた人だけに国防サービスが提供されて、まあ、納税義務を果たしていない人には守らない、供給されないというものではない。少なくとも国防というサービスの存在自体が侵略を防ぐために、全ての国民がこの国防サービスからの便益、利益を受けていると、誰も排除されないということが言えます。これが国防の非排除性です。
はい、では国防の非競合性というのはどういったところにあるでしょうか。
はい、非競合性というのは競合しない、例えばある人が道路を通ってもその道路はなくならず、他の人もその道路を通ることができますよね。一人の人がいくら法律を利用したからといって他の人が法律を利用できなくなることはない。国防サービスの消費者はその国に住む全ての人々ですけれども、その数は常に一定とは限りません。人口が増えても国防サービスから受ける免疫は減少しないで、国民が受ける利益、免疫は一定である。国防サービスは同時に国中の人々が消費できるサービスであって、ある人が国防サービスを消費したからといって他の人が同時に同じサービスを消費できないという性質のものではない。これが国防の非競合性ということになります。
なるほど。その国防に関しては、例えばあの民間だとそういうサービス、国防サービスというのは提供は難しいということなんでしょうか。
そうですね、民間財であれば排除性という性質を持っているんですけれども、非排除性、排除できないと、対価を支払わない人を排除できないという性質を持っているために、例えば国防であれば国防サービスを提供した時の料金を徴収できない。排除できないということは、一旦供給してしまえば誰でもそのサービスを受けることができるということで、ただ乗り、フリーライダーと言いますけれども、ただ乗りすることができる。世の中皆さん、国内の治安を考えても、夜安心して眠るためには誰か警察サービスが必要であったりということが必要なんですけれども、対価を回収できなければ、みんな社会的欲求はあるんですけど、安心して眠りたいという要求、欲求はあるんですけれども、対価を回収できないので、排除できないので、市場では供給できない。じゃあ安心して眠るためにはどうするかというと、政府が無償で供給して、その費用はじゃあ税金という形で個人のポケットに手を突っ込んで、強制的にお金を取って、それでもってみんな安心して暮らせるように国防サービス、警察サービスを提供しているということになります。
なるほど。今のあの国防サービスというお話だったんですけれども、じゃあその流れの中で在日米軍、アメリカ軍ですよね、その役割というのは、これもまたあの国防サービスの中に含まれているんでしょうか。
我が国のにおいてこの国防サービス安全を維持するためにどれだけ防衛サービスが必要かっていうのを考えるときにちょっと難しいのは安保条約に基づいてやっぱ米軍が駐留しているということが挙げられます。でこの安保条約第6条の1に次のように書かれています。日本国の安全に寄与し並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するためアメリカ合衆国はその陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。つまり在日米軍は我が国の安全に寄与するだけではなくて自由主義経済体制を維持するという今は共通の価値判断の下では日米両国だけではなくて、台湾などを想定していただければいいんですけども東アジアの国へも安全と平和という便益をもたらしている。このことから在日米軍の供給する軍事サービスは、国債がつく国際公共財とみなすことができるということになります。
なるほど。在日米軍在日アメリカ軍の存在我々は日本を守るためにいるんでしょっていうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですが日本だけではなくて、極東の自由主義経済体制をこう守るためにいるということで日本だけじゃなくて例えば今お話に出た台湾とかそういった、ところもですね、アメリカというものはこうカバーするためにいるんだよということで、在日米軍のこう供給する軍事サービスというのは国際的な公共財とみなせるんだというお話なんですね。
はい、そうです。
非常に分かりやすいお話をしていただきました。皆さん今回はですね民間財公共財っていうお話から国防のお話そして最終的には在日米軍に関しても先生にお話ししていただきました。この時間は沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科中地健先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ沖国大ラジオ講座あっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたが、今回非常に興味深いお話の中でさあ先生来週2週目はどういったお話をお聞かせてくださるんでしょうか。
はい、在日米軍は国際公共財とみなせるというお話をしたんですけれども、そういうとなんかいいこといいものだというふうに思われそうですけれども沖縄でやっぱり米軍基地問題っていうのは、ずっと起こっているようにいいことばっかりだけではないとその辺の説明をしてみたいと思います。
さまざまな事件事故が沖縄の歴史の中である中でさあじゃあ米軍基地というのはどういったものなのかという改めて掘り下げも来週していただきたいと思います。先生来週も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。